特集、自分らしく生きる、在宅療養という選択。4ページ。病気を発症したり、交通事故に遭ったりすると、元気だった家族が倒れ、介護生活が突然始まります。今回の特集では、医師や看護師、薬剤師、ホームヘルパーなどが自宅を訪れ、医療と介護サービスを提供する在宅療養を選択した家族を紹介。最後まで自宅で安心して暮らすために必要なことを考えます。母への思いで在宅療養を決断。あんたらがこんなに見てくれるとは思わんかったわ。介護をする娘二人に河野初子さんが語りかけました。脳梗塞の後遺症で最も高い要介護5の認定を受け、寝たきりで一人暮らし。娘の雅子さんと美智子さんが自宅から通い、12年間サポートしています。宮崎県に一人で住んでいた初子さん。骨折し、介護が必要となり、施設へ入所することになりました。それを知った二人の娘が、母には家で過ごしてほしいと考え、自分たちが住む生駒で暮らしてもらおうと決断。入退院を繰り返すこともありましたが、病院よりも食欲が出るなど、落ち着ける家での生活は、初子さんにとって大切な時間です。点滴の交換は意外と簡単やで、慣れた手つきで点滴の袋を交換する雅子さん。初子さんの身の回りの世話や食事の準備などを美智子さんと交代で行います。天井を見ているだけの母が一番辛いはずと考え、部屋の装飾を工夫するなど、初子さんへの配慮も欠かしません。介護は大変なことも多いですが、母が懸命に生きているのだから、自分たちも頑張ろうと二人で前向きに取り組んでいます。チームで支える自宅での療養。初子さんの介護を支えるのは家族だけではありません。週に一度体調の経過観察を行うため、かかりつけ医が訪問診療。その他、訪問リハビリと訪問入浴を利用するなど、様々な専門職が支えています。家族は医療機関に通うとなるとお金も体力も使うので助かっていますと口を揃えます。薬は週1回薬局の薬剤師が自宅にお届け、訪問時に患者一人一人に合わせた服薬管理や残薬調整などでサポートしています。患者さんは薬局の窓口では、家できちんと薬を飲んでいますと言います。しかし、訪問してみると、全然飲めていないことも多いんですと話す、薬剤師の倉本隆さん。5年前から在宅療養に力を入れて取り組んでいます。薬剤師や訪問看護師は、毎週自宅を訪問し、体調や生活環境の変化をチェック、家族でも気づかない変化に気づき、他の職種と連携しながら必要な支援を行っています。写真が6枚あります。1、2人の娘が優しく見守ります。説明。ベッドに横になる母親を優しく見守る姉妹。枕元の壁には、数多くの装飾品が飾られています。2、昨年11月に生まれたひ孫との写真。気軽に会えるのは在宅療養ならでは。3、初子さんのタオルを畳む美智子さん。家事をすることも大事な在宅療養の一部です。4、二人が点滴の袋を交換することも。5、 服薬管理しやすいように曜日と時間で区切られた箱を活用。6. 生駒地区薬剤師会在宅部長の倉本隆さん。写真終わり。医療・介護の専門職が連携し患者をサポート。多くの専門職が自宅を訪問し、患者や家族をサポートする在宅療養。関わりの深い代表的な職種を紹介します。職種は7つです。1、医師。患者宅を訪問し、日常的な治療や健康管理を行います。定期的に行う訪問診療だけではなく、急変時などは往診で対応、病院などと連携し、急な入院にも対応します。2、訪問看護師。医師の指示に基づいた医療処置を自宅に訪問して実施、血圧測定や点滴など、患者の健康チェックや日常生活の心配事の相談に応じるなど、様々な支援を行います。3. 歯科医師、歯科衛生士。自宅での虫歯や歯周病の治療を実施、入れ歯調整、口腔ケアや嚥下、飲み込み機能を改善する訓練などをします。美味しく物が食べられるように口内を清潔に保ちます。4. 薬剤師。患者の自宅で薬の飲み方の指導や支援を医師の指示に基づいて行います。薬に関する相談や残った薬の管理もサポートし、患者の生活を向上させます。5. 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士。医師の指示で身体機能の維持・回復や関節の動きが悪くなる拘縮の予防、嚥下、接触訓練、介助指導などを行います。身体機能の低下を防ぎ、質の高い生活を支えます。6. 介護支援専門員、ケアマネジャー。介護が必要になったとき、本人、家族と話し合い、介護サービスの計画、ケアプランを作成し、必要なサービスを手配します。他の職種とのつなぎ役を担います。7. 訪問介護員、ホームヘルパー。ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき、患者を介助します。食事や炊事、入浴、排泄介助など、日常生活における身体介護や生活援助を実施。住み慣れた家で受ける医療と介護。いざという時の選択肢、在宅療養。医療や介護が必要になった時、自宅でも療養生活を送れることを知っていますか？医療・介護の現状や課題から在宅療養を考えます。自宅でも療養生活ができる。身の回りのことを自分でできなくなったとき、どこで暮らしたいですか？同様の質問を市内に住む65歳以上の3000人を対象に調査したところ、過半数が自宅と回答。サービス付き高齢者向け住宅約 9% や介護施設約 8% など他の選択肢を大きく上回る結果になりました。身の回りのことを自分でできなくなった時の生活拠点の円グラフがあります。自宅が 57.6%、その他 42.4%、平成29年、介護予防日常生活圏域市民意識調査よりグラフ終わり。いざという時でも 住み続けてきた自宅で暮らしたいという希望を叶えるために注目されているのが在宅療養。通院が難しい高齢者や支援が必要な人が自宅で必要な医療や介護などのサービスが受けられる取り組みです。住み慣れた環境で必要な医療が受けられる。家族のいる環境で毎日過ごせる。一般的に入院治療を続けるより経済的負担が少なくなる、など多くのメリットがあります。今から考えるもしもの時の対策。看護や介護には介護者である家族の身体的、精神的負担がつきものです。特に高齢者が高齢者を介護する老老介護は年々増加中。市内の現状は、主な介護者の6割以上が60歳代以上となっています。家での介護は仕事を辞めざるを得ない介護離職を伴うこともあります。市内で在宅療養をしている人を対象にした調査では、約2割の人が仕事を続けていくのはやや難しい、かなり難しいと回答。しかし、半数以上の人が続けている、なんとか続けていると答えており、家族の協力や介護サービス、介護保険を活用し、仕事と介護を両立している人もいます。今後、生駒市の高齢化は加速します。医療や介護が必要になったとき、自分らしい生き方の一つに、在宅療養を取り入れてみませんか。生駒市の人口・高齢化率の推計の折れ線グラフがあります。人口は2010年では12万人弱、2013年には12万1331人で人口値ピークになり、2020年まで横ばいです。その後下降をたどり、2060年には10万8900人となる推計です。また、高齢化率は2010年は 20% 強で、2045年には 34.1% と高齢化率がピークになり、2050年まで変化なく、2060年には30% 強に減る推計です。平成27年、生駒市人口ビジョンより、グラフ終わり。介護者が介護をする上で不安に感じる点。日中の排泄、夜間の排泄。外出の付き添い、送迎など。入浴、洗浄。自宅で介護をするにあたって、排泄のケアや外出時の送迎などは、多くの家族が不安に感じるとされています。排泄は、ホームヘルパーによる身体介護、日常生活は、通所介護、デイサービスなどを利用すれば、介護をする側も負担を軽減しながら、自宅での介護に取り組めます。生きる喜びを伝えて、家での看取りを実現。住み慣れた家で療養生活を実現するために、患者や家族、医療、介護関係者には何が必要か。生駒市の在宅医療介護推進部会で、初代部会長を務めた有山武さんに話を聞きました。プロフィールがあります。有山武、医療法人有山会、有山診療所を高山町で営む。在宅訪問診療、往診、在宅緩和ケア、在宅看取りを診療。生駒市の在宅医療介護推進部会の立ち上げに携わる。生駒地区医師会副会長。 プロフィール終わり。サービスを組み合わせて不安を解消。外来診療をしながら7人の患者さんを訪問診療しています。これまで家で看取ったご家族を多く見てきましたが、住み慣れた家で思い残すことなく介護できたと振り返る人がほとんど。医師として患者さんが自分らしく生活し、生きる喜びを得られるように必要な治療を施すことを一番に心がけています。一般的に大宅での医療や介護は大変そうと不安に感じる人もいます。そういう人には何かあればいつでも往診しますよと声をかけます。訪問看護、リハビリなどのサービスも紹介し、少しずつ在宅療養に慣れてもらうようにすると不安が払拭されますね。入院中の患者さんも、医療・介護サービスを上手に使えば家で見ることは可能です。希望する人は主治医やケアマネージャー、地域包括支援センターなどに一度相談してみてください。残された家族が安心できる看取り。医療・介護関係者の課題は、職種間の連携を深めること。退院時には、本来、病院の医師や看護師、地域の主治医やケアマネージャーなどが集まる、退院時カンファレンスを開く必要があります。しかし、多忙さから一堂に会する機会は少なく、患者の情報がうまく共有できていません。退院後には、医師と介護関係者が会う機会を作り、顔が見える関係形成も必要なので、ICT、情報通信技術で医療・介護の情報を共有する、ヤマト清和ネット11ページ参照を活用すれば、連携を深められるかもしれませんね。在宅医療の実情を知らない医療関係者も多く、訪問診療は敬遠されがちですが、患者さんの様子を見ていると、体調の変化はある程度予測でき、急な診療にも準備ができます。より良い看取りを患者さんやご家族に提供するために、我々も、医療と介護が切れ目なくサポートできる体制を築いていく努力が必要です。在宅医療・介護の連携を考えるプロジェクトがスタート。平成28年度から在宅医療・介護連携の取り組みを推進するために、医療と介護に関わる多職種で構成する生駒市在宅医療・介護推進部会が始まりました。生駒市が抱える在宅療養の現状や課題、解決方法を洗い出し、より良い在宅療養を進めるための環境づくりを目指し、協議と検討を進めています。生駒市オリジナルの入退院調整マニュアルを作成。同部会では、生駒市の課題として、入退院時の情報共有不足が浮き彫りになりました。そのため、すでに実績を上げている桜井市や宇田市など、奈良県東和地区のマニュアルを参考に、入退院時の病院とケアマネジャーなどの情報共有をスムーズにする、生駒市オリジナルマニュアルを作成。4月からその運用を開始予定です。写真があります。10以上の機関から関係者が集まる検討会。職種を超えて顔の見える関係も構築します。写真終わり。
家族の負担は訪問看護で減少。できるだけ長く父を介護する。西田さん家族。父の笑顔のため、仕事と介護を両立。 介護は時間の制約など大変なことはたくさんあります。でも、父のためにできるだけ長く続けたかったんです。と話すのは、父、良三さんを東駒の自宅で仕事をしながら介護をしていた西田修さん。入れ歯の洗浄や排泄のケア、食事の介助などの介護を2年間続けました。在宅の良さは、毎日顔を合わせられるところ、父の笑顔が大好きなんです。良三さんは体調の変化もあり、現在は特別養護老人ホームに入所しています。専門職と家族との連携も不可欠。良三さんは過去に手術した傷が悪化し、約1ヶ月入院しました。寝たきりの生活で足腰が弱くなり、介護が必要に。筋力の低下を防ぐため、自宅で見ることを決めました。退院後、家族だけで介護をしていましたが、徐々に負担が増加。要介護認定を受けたことをきっかけに、ケアマネジャーに相談し、独学でも介護保険制度を学びました。入浴介助や爪切り、歩行器を使った歩行訓練などのサービスを利用し、負担を軽減。周さんは、父は家族の言うことはなかなか聞き入れませんが、看護師さんの話は素直に聞いてくれたので助かりました、と話します。立ち座りが一人でできなかった良三さんは、訪問看護で週に一度30分歩行訓練を実施。リハビリのない日は周さんとも訓練を重ね、自力で歩けるようになりました。スムーズに進んだのは家族が協力的だったから、と話すのは訪問看護師の鈴木玲子さん。リハビリを担当した理学療法士や家族と相談し、必要な支援を検討しました。体に負担がかからないように担当の専門職で意見を交換します。すべてを解除するのではなく、できることは見守るのも大事なんです。写真が3枚あります。写真1、西田良三さんに寄り添う息子の周さん。写真2、看護師に爪を切ってもらう良三さん。耳が遠いので、耳元で体調の変化を問いかけられます。写真3、自宅の廊下で体に無理がかからない程度に歩行訓練。体調に合わせてリハビリのメニューが考えられています。写真終わり。自立できる環境を整備するため、手すりの設置やデイサービスを利用。相島さん家族。家族と乗り越えた闘病生活。子育てと仕事をしながら母きみこさんの介護をする相島久美子さん。小学生の子供たちと鹿野台で暮らしています。約2年半前、きみこさんが脳出血で倒れて病院へ搬送。出血量が多く、医師から全身が動かなくなるか話せないようになるかもしれないと告げられました。右手足が麻痺し、言語や記憶に障害が残り、長期的なリハビリや作業療法が必要になりました。育ててもらった母の力になりたいと、久美子さんが献身的にサポート。8ヶ月間の闘病生活の末、車椅子で近い場所まで移動できるようになりました。手すりの設置にも介護保険を利用。障害が残ったまま自宅での介護がスタート。孫の名前も忘れていたんです。自宅の住所や家族の名前などを何度も書いて覚える練習をしました。と、 久美子さんは振り返ります。小さな段差で転ぶことも多かったので、訪問看護などを利用し、歩行訓練や体操などを繰り返し実施。7ヶ月後には、杖を使って歩けるようになりました。できることは自分でやるを目標に、リハビリを重ねた久美子さん。自宅で自立できる環境を整備するため、介護保険を利用して、玄関に手すりをつけました。久美子さんの楽しみの一つは、週に一度デイサービスに通い、折り紙やレクリエーションなどを体験すること。外出は、久美子さんも家族も息抜きできる機会になっています。家で一人になることもある久美子さん。訪問看護師や近所の友人など、いろいろな人が自宅を出入りすると、外出中の家族は、久美子さんの安否が確認でき、安心です。ケアマネジャーの中田恵美子さんは、介護する人もされる人も不安や負担があります。少しでも減らすためにサービスをうまく利用してくださいと話します。写真が2枚あります。写真1。相島さん家族が部屋の中でソファーに並んで座っています。左から相島蓮さん、ゆなさん、きみこさん、さらさん、くみこさん。写真2。杖を使って自力で廊下を歩くきみこさん。写真終わり。介護保険制度を利用すると、様々な支援が受けられます。なお、介護保険を利用するには、要介護認定等の申請が必要で、サービスの利用には原則自己負担が必要です。サービスの例が4つあります。1、訪問介護、ホームヘルプ。ホームヘルパーなどが自宅を訪問し、入浴や排泄、食事の介助などの身体介護や、調理や洗濯などの生活援助が受けられます。2、通所介護、デイサービス。日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴や食事などの支援や、レクリエーションなど生活行為向上のための支援を受けます。3、通所リハビリテーション、デイケア。医療機関や介護老人保健施設などで、入浴などの日常生活上の支援のほか、生活行為向上のためのリハビリを日帰りで受けます。4、福祉用具の貸与・購入と住宅改修費の支給。車椅子・介護用ベッドなど、日常生活の自立を助けるための福祉用具のレンタル・購入や、手すりの設置などの住宅改修費を一部支給します。問い合わせ、介護保険課、内線485。
在宅療養で体調が回復、自分らしく迎えられた最後、高山さん家族。自宅で見とれた達成感。鳥や虫の鳴き声が聞こえて、季節や家族の生活の音が感じられる自宅で、父を生かしたかったんです。高山俊夫さんは、父敬三さんを生駒台の自宅で介護しました。定時に退社するなど、仕事とも両立。昨年10月、敬三さんは、家族に見守られながら自宅で息を引き取りました。最後はにこやかに送れました。無事に介護できた充実感からか悲しい気持ちはありません。昨年6月、肺炎で入院した敬三さん。慣れない病院生活で食欲が減り、体調が悪化しました。唇が割れて見るも無残な姿でした。家に帰りたいという本人の意思も尊重し、
退院を決めたんです。家で穏やかに最後を暮らす。退院後、自宅での介護が始まりました。要介護度は最も高い5。寝たきりの慶三さんにご飯を食べさせるのは妻の邦子さん。着替えやおむつ交換は俊夫さんが担当しました。家族でも他人の排泄介助には抵抗があります。最初は戸惑いましたが、慣れると匂いは気になりませんでした。週に一度、かかりつけ医が自宅で診察します。肺に疾患があったため、高濃度の酸素を装置から管を通して吸入する在宅酸素療法を活用。また、ホームヘルパーによる歯磨きや入浴介助なども利用しました。ケアマネジャーの森さんは、家族との会話や趣味を楽しみ、最後を過ごしてほしい。家で見ることは難しそうですが、介護、医療の専門家が連携すれば実現できます、と話します。在宅療養を続けた慶三さんの食欲はみるみる増加。家族と冗談を言い合えるまで状態は回復しました。父は自宅で穏やかに行けたと思います。お医者さんや訪問看護師さんなどの助けがあって、在宅療養が実現できました。入院だけが選択肢ではなかったんですね。写真があります。高山慶三さんを看取った皆さん。下段左から義理の娘の高山雅子さん。妻の邦子さん、息子の俊夫さん、上段左から訪問看護師の酒井よし子さん、孫の千恵子さん、ケアマネジャーの森理恵子さん。写真終わり。自宅で受けられる医療的ケア、3つあります。1、痛みに関するケア。痛みや苦痛などを和らげる治療緩和ケア。薬によって医師の指示があれば、病院と同じような治療が自宅で受けられます。薬の使用方法や副作用は、かかりつけ医や訪問看護師、かかりつけ薬局に相談可能。がんなどで痛みがある症状でも退院して自宅で治療しながら過ごせます。2. 排泄に関するケア。寝たきりなどで尿と便の排泄管理が自分でできない場合、ホームヘルパーがおむつの交換などを介助します。また、自然に排尿できないときは、尿道から管を通し、排尿の補助も可能。膀胱留置カテーテルなど、その他訪問看護を利用してストーマ、人工肛門のケアもできます。3. 呼吸機能に関するケア。呼吸機能が低下し、必要な量の酸素を取り込むことが難しい場合は、専用の酸素を取り入れる機械を利用できます。在宅酸素療法。酸素不足だけではなく、二酸化炭素も十分吐ききれない場合は、機器を使って、体に溜まった余分な二酸化炭素を取り除き、呼吸を楽にできます。在宅人工呼吸療法。在宅療養に関する相談窓口や備え。入院や介護は突然やってくるもの。いざという時に慌てないために、在宅療養に関する相談窓口や、準備方法などを確認しておきましょう。3つあります。1、入院・介護に備え、家族で話し合う。本人と家族が確認すること。本人に確認。病歴やアレルギー。服用している薬の種類や名前、量。通院している医療機関やかかりつけ医。生活習慣、感情の変化。 保険証や診察券、お薬手帳の保管場所。介護を受けたい環境、場所や相手。大切なものの保管場所。家族で話すこと。介護に関してどんなイメージを持っているか。介護にかかる費用や時間の分担をどう考えているか。住宅の環境、バリアフリー改修工事などを点検・検討する。在宅医療・介護が利用できる診療所や事業所を探しておく。それぞれの項目にはチェック欄があります。2. 相談する。かかりつけ医。通院している診療所があるなら、医師にかかりつけ医として在宅での医療を引き受けてもらえるか相談できます。病院の相談窓口。入院中の人は病院のソーシャルワーカーなどに相談可能。院内に退院後の在宅療養や心配事を相談できる窓口がある病院もあります。ケアマネジャー、医療、介護の様々な職種と連携を取ります。すでに要介護認定を受け、ケアマネジャーが決まっている場合は相談可能。地域包括支援センター。高齢者が住み慣れた地域で生活できるように支援する地域の拠点。主任介護支援専門員や社会福祉士などの専門職が高齢者や家族の相談を受けます。3. 電子健康記録の共有化に申し込む。患者の医療・介護情報を電子化し共有。ヤマト聖和ネットが3月にスタート。聖和医療圏。生駒市やヤマト郡山市、生駒郡、北葛城郡の一部の自治体の病院、医科・歯科診療所、薬局、介護事業所で申し込みをした患者の病名や検査結果などの医療・介護情報を ICT、情報通信技術で共有するヤマト聖和ネットが3月下旬からスタートします。ヤマト聖和ネットのメリット。かかりつけではない医療機関を急に受診した時でも、持病やアレルギーなどの医療情報が共有されているので、迅速に対処できます。検査や服薬の情報も共有されているので、薬の重複使用が防止されて、医療費の適正化も期待できます。参加方法。対象、聖和医療圏の病院、医科・歯科診療所、薬局、介護事業所を利用する人。聖和医療圏に住んでいない人でも参加できます。費用、無料。申し込み、参加規約を確認し、申し込み書に本人か代理人の名前を書いて、直接ヤマト聖和ネット参加施設。申し込み書はヤマト聖和ネットの参加施設や、同ネットホームページや市内の主な公共施設で入手できます。問い合わせ、地域医療介護連携推進協議会事務局。近畿大学医学部奈良病院内。電話770880。メールアドレス info@yamato-seiwa.net。 ヤマト聖和ネット特設ブースを設置。時ところ9時30分から14時、土曜日は12時まで、日曜日祝日を除きます。近畿大学医学部奈良病院内。参加方法や疑問点を専門スタッフが説明します。問い合わせ 地域医療課、電話 0743-741111、 内線493。